ンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は里見八犬伝について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、どうも、いつもの村上ロックです。
あ、どうもおはようございます、明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、なかなか更新できなくて
すごいね、タイミングがズレズレになって、なんかそれぞれ仕事が入って、はい、きつかったっすねこの2ヶ月
すいませんでした、更新
すいませんでした。大変でしたね、仕事仕事で、はい、ザトイチさんも私も、はい、だいたい収録日決めるとその日仕事が入るという悪循環に陥ってましたね、
はい、今日も本当はね、あの大雨で集まれないんじゃないかと思ったら、
ちょっとね、
なんとか晴れたんで、
晴れました ね、
ね、雨と風で多分吹き飛ばしてくれたんでしょうね、どっか行っちゃったんですよね低気圧。今回は里見八犬伝ということで、はい、
これ明美列車くんが結構思い出があるという作品で、
そうですね、
まあ、ちょいちょいなんか前とかの回でいろんな、
そうですよね、あ、なんかトラウマの時に、はい、あの船虫っていうね、はい、あの悪役が顔をひんむいてムカデの化け物になるところの、あのシーンがもうどうしてもちょっとこびりついちゃって、今見たらあのそんなことはないんですけど、
はい、結構怖かったんですけどね。
あ、最近見て怖かったんですか。
最近見てびっくりしました。あーって
あれはね怖かったな。これいつでしょ、1983年、
12月10日公開。
そっかそっか、
リアルタイムで見に
行ってますね僕。だから僕この時7歳ですわ、小学校2年生かな。あ、でもあれかな、進級が遅れたのかなこの時は文字がちょっとあれで
今でもちょっとね、
そうですね、不自由してますからね、いろいろ。
結構30代の人でこれ見に行ったしっていう人多いと思う
んじゃないですかね。やっぱ角川の超大作でもう宣伝とかもねバンバンやってて、う
ん、あとアイドル映画でもあるし、
あ、そうですね、アクションの大作でもあるし、うん、深澤欽二の ね、やっぱちょっと今までなんですかね、ヤクザとか、うん、そこら辺の話ばっかりだったのが時代劇で電気小説っていうんですかね、 SF テイストが入ってってみたいな、
そうそう、これは活劇でもあり、
なんかもう本当だからお金すげえかかってるなっていうのがね、うん、ありますよね。あのロケセットとか洞窟丸々セット組んじゃうとか、
ね、
なかなか今だとお目にかかれない、うん、広々としたセットが見れるといういいんですよね。
僕これ見たのはもう20数年ぶりだったんですよ今回見た、
はいはいはい、
最後見たの中学生ぐらいかな、ビデオ借りてきて見たんで、
うん、
それ以来見てなかったから、なんかいろんなこう記憶のこう勘違いがあって、うん、僕ね、これにあのネズジンパチさんが出てるっていう、なぜか勘違いを
して、あ、俺も、あれでしょ、犬飼源八の8でネズジンパチと間違えてなかったですか。あ、
僕はですね、うん、里見八犬伝っていうのと、うん、真田優重雄氏をね、
あ、
混同してたって、真田広之さん主演じゃないですか。
3つぐらい入ってるんですね、はい、いろんな要素が。で、
真田重雄氏にはネズジンパチって人がいるんですよね、
うん、
それでごっちゃになってるのかな。
そういうことか、なるほど。あとやっぱ童貞の時に見てるっていうのがやっぱ結構でかいんじゃないですかね。あの経験を経て見直すとやっぱちょっと違うものが あるのかもしれないですよね、う
ん、今見てもね十分楽しめたし、うん、その典型的なこう冒険活劇みたいな、
はい、
まあ、これを元にした作品とかもね、漫画とかでもすごく多いじゃないですか、
うんうんうん、ありますね、
うん、なんかもうね、それの本当大元みたいな、
うんうん、
まあ、この里見八犬伝っていう話自体が江戸時代に書かれた、
うん、
本当にそのオーソドックスな原点だなと思うんですけどね、
うん、あれですよね、娯楽活劇の元祖的な、
うんうん、そうですね、
感じですよね。これでしかも連載ものみたいな感じでほらずっと続いてた話じゃないですか、うん、ええ、でも おじいちゃんになってからもね書き続けて、
うん、目が見えなくなってるね。
そうで、息子の嫁に字を教えて口述筆記させたっていうね
すごい伝説
ですね。すごいで、木偏一つ教えるのも木っていう字知らないから、うん、まず左上に横棒を書いてみたいな、そっからやってね、うん、完結したらと二人でおいおい泣いたという、
いい
話なんですよね。なんか
字が全部間違ってたら面白い
ですね。面白いですね。間違ったから面白くなったみたいなこともありえますけどね。最終的にはそのもう息子の嫁が才能があったみたいなことにもなりかねないですね。勝手に面白くしちゃ
う、ね。作家より編集の人の方が
腕良かった。そうそう、腕良かったっていうね。たまにあるパターンですよね。なんか。
なんか8人それぞれのねこうキャラクターも立ってて、
うん、
その使う武器もそれぞれね違ってたり、
そうですね、拳銃とかね、
拳銃、
うん、 の話はやっぱこう、なんでしょう、ロールプレイングゲームとかもね、ちょっと近いじゃないですか、うん、仲間集めてみたいな、うん、ドラクエ4とかも8人の勇者を集めて、うん、でなんかこうまんまこう発見伝をベースにしてるようなゲームとかも昔あって、
うん、
PC かなんかの、うん、ブライっていうゲームがあって、うん、それやっぱり8の玉に導かれて、うん、あの目覚めて悪いやつ倒すみたいな話があって、
うん、これ原作だと108つ
原作100やつでそのうちの8つが大きい玉みたいな、はい、だったような気がするんですけど、ちゃんとあの原文で書いてあるやつとかちょっとやっぱ読めなくて、はい、現代語訳したやつだからいろんなあの始まり方だったりするんですよね、
うん、
なんだったっけな、あの一応なんか下敷きにしようとしたのがバッキン先生があの水滸伝ですよ ね、であれ108つの魔性が飛んで108人豪傑とか出てくるんですけど、さすがに108人書けねえなってやっぱ思ったんでしょうね、うん、で8つで8人にしてっていうのはなんかどっかで、
はい、
誰か言ってました。
水滸伝だとこう登場人物が割とね豪放来楽で、
うん、
あの女好きだったりとかっていうのがあるけど、うん、これではちょっとそういうのも今締めようみたいな儒教思想を元にしてるらしいですけどね、
うん、この8つの徳ね、仁義礼智忠信孝悌っていう、あんまこう
僕たちに一つもないもの
ないですね、本当にないんですよねこれほらあの棒八っていう言葉があって、はい、この8つの徳がないっていう、ね、それあの主にこう遊郭で働く人とか、そういうまあ盛り場にあのよく使われてた棒八には行くなみたいなね、はい、まあ、ちょっと僕あのアダルト業界にいて完全に棒八なわけですよ、だからこういう話にねとても憧れを抱くんですよ、ね、8つの徳を持った人々が集うっていう、俺にはここに入れないなみたいな、棒八だから俺棒八だから
もういいよ
って、うん、だって俺は棒八だもの、
ジェロニモ
いや本当ジェロニモな気持ちになりますよ、
ジェロニモな気持ち
超人にはなれねえなっていう、うん、気持ちになります。
悲しいですね、
うん、なんかこう結構やっぱ映画用に脚色してるじゃないですか、
は
い、うん、
ええ、
なんかそれがすごくまたいいというかです
ね、うん、
僕一番好きなのはなんかあのちょっと少年ジャンプっぽいんですけど、
はい、
ここは俺に任せて先に行け的なね、
はい、
最後 の、
うん、
あのちょっと石になって、
はい、
あの落ちてくる壁を支えたりとか、はい、あとあの敵だと思ってたやつが弾に導かれて寝返ってくるとか ね、
そうですね、
ああいうシーンこう分かっててもなんか、
うん、
ちょっとグッときちゃうんですよね、なんか
曲もね、
そう
洋楽で、なんていう人でしたっけ？
ジョン・オバリオンですね。
え？
ジョン・オバリオンですね。
もう分かりやすく言ってるじゃん。
ジョン・オバリオンさん。
滑舌よくなった、ね。
シンガーソングライターの、あの、ジョン・オバリオン先生ですね。
時代劇に、この手の英語の曲つけるっていうの、
うん、あれ斬新でしたよね。なんか、感動しちゃいました。もうその時点で、オープニングの時点で、子供ながらに。何これかっこいいみたいな。
去年か一昨年でしたっけ、あの浅草で、
あの、そう
中古レコード屋で、あの、
そう、ザトシさんがね、
サントラがあったよってツイッターでつぶやいたら、あの、明美列車くんが、それどこの本店ですかって急に言い出
した。過剰反応ですよ。
なんでっつって。
いや、ものすごく欲しいんですよ。
本当に次の日ぐらいに買いに
行ってきました。次の日か次の日ぐらいですね。これ早く行かねえとなくなるぞと。売り切れちゃうからと思って。入ったらもう普通にありましたね、2枚くらい埃かぶってたんですけど
今日レコードをすっ飛んで買いに行く
んですよ、買いに行くっていうね、プレイヤーがなかったから、
はい、
プレイヤーも買っちゃいました。
あ、
なんかいいですよね、時代劇に洋楽、うん、うまくはまるとすごいかっこいいですね。でなんかオープニングだと後ろにイラストが書いてあって、なんかその当時流行ってた80年代の何ですかね、ニューエイジ的な、
あ、
ちょっとね精神世界も描くようなあんなこうイラストで、なんかこれすごいマッチしてるなと思って。
基本このサントラって全部曲が入ってるとか、
はい、
もしくはあの音楽だけ
とか。曲と音楽と入ってましたね。なんかあの語りとかはなかったです、ドラマーとか、
うん、
あの夏木マリのセリフとか全部入れてほしかったんですけどね、すごいいいセリフが多いんで、
懐
スキマリがね、とにかく妖艶でね、
過剰な演技がでも合ってましたね。
そうですね、スキマリといえばもうこの玉ずさの役でもうすぐ思い浮かぶというか、すり込まれちゃってるんですよね、うん、普段からあんな格好してんじゃねえかなみたいな気持ちで、血の池からね上がってきてそのまま現場に行くみたいな感じなんじゃないかなと。
もう夏木マリさんってもうこれベストワークぐらいな評価
な気がするんですよね、うん、なんかもう
つかもう主役食ってるでしょ完璧
に、うん、場を支配してる感じがしますよね、うん、まあ役柄もそういう役柄なんですけど敵の親玉というか
子供の頃見に行って、うん、血の池の風呂のシーンと、
はい、
あの目黒祐樹さんのキスシーンってちょっとさせられなかった
です。やばかったですね、これ見ちゃいけないもん見てんなと思って、うん、おそらくこうきちんと覚えてないですけどおちんちんは硬くなってたと思いますねで父親に連れてかれてたんですけど、父親は絶対その後はこう抜いてるかやってるかしてるんじゃないか。
ああもう僕もぶっちゃけだなし、この映画久々に見てちょっと夏木さんで抜いてみましたけど、
ああ抜いてみたんですか、はい、あそれはまた大胆なカミングアウトですねどこで抜いたんですか。あの
いやもうお風呂の
お風呂の、あでも本当綺麗な体でね、綺麗っていうかまあエロい体してますよね。
当時31歳、
まあ、僕より年下なんですね。
そうですよ、
しっかりしてますな。
うん、
目黒祐樹さんもねちょっとちゃんと対になってこう、
うんうん、
むちゃくちゃキャラ立ってる
っていう、立ってましたね、あの悪いやばい感じがね、うん、
なんか時代劇マガジンでインタビューで、うん、その目黒祐樹さんが発見での話してらったらしいんですけど、うん、薬師丸ひろ子があの怖がって目を合わせてくれなかったっていう、う
ん、あ目黒祐樹に、薬師丸ひろ子もねだってもうこの時ピチピチですからね、うん、すごい可愛らしいなと僕はね思ってるんですけどまあ、お顔がすごいまん丸でね、
まん丸でしたね、
うん、
そうあ見直しは持ったんだけど、うん、あの薬師丸ひろ子の、なんだっけ、静姫
静姫
の、
はい、
キャラ付けがちょっと隠し砦の三悪人の、う
ん、あ思った
上原美沙さん、
はいはいはい、はい、
雪姫だっけあれは。
そうですね、
ちょっとそれっぽかったなと。
っぽかったですね。
ああそういやそうですね、
あのね城を攻め落とされて、うん、まず逃げて
身分隠してね、
男勝りな性格とかね、
うん、
であの次女っていうのお月の女の人に姫様の格好をして、
はい、ああ踊りにしとくとか、もしかしたらね下敷きにしてるかもしれないですね。
でプラスして思ったのがあと、
うん、
逆にしんべえのキャラが七人の侍の菊千代っぽいっ
ていうね、野蛮な感じの、はい、
でプラス敵と味方の中間地点みたいなや
つだし、うん、
あと、まあ、侍に憧れる
表情を、うん
まあね、俺だってよ金玉を2つぶら下げてんだぜっていうエスリフがね、うん、もうガサツ感丸出し
で、ね、でもあれ三船敏郎がやったら全然違う映画になりますよね春明をね
来やがった来やがった
黒澤明は発見では撮れないと思うんですよ、
はい、
こだわりすぎて、
うん、
であの原作とかも下敷きにしようとすると口頭向けすぎて多分収集つかなくなるぐらい膨大でしかも、うんだんだん老化していってるから本当話がおかしくなってるらしいんですよね、うん、途中から、うん、で深作欣二が撮ってよかったんじゃないかなと、
うん、ポカルと本当深作欣二監督って器用ですよね。
ですよね、
文芸的なものも撮れば、
うん、
娯楽対策みたいなのもいけるし、うん、
今回 DVD 見直したらあの特典映像でね、うん、メイキング風景
があって、はいはいはい、
あこういう感じだったんだなって、う
ん、あでもメイキング面白かったですね。
面白い
ですね、うん、薬師丸ひろ子があの実は本編よりメイキングの方が可愛いっていうジレンマを感じるんですけど、見るとでも犬とね姫が結婚するっていう、
うん
う
ん、
そのグロさみたいなねエロさみたいなそっからスタートしてるじゃないですか、
うん、
やっぱちょっと発想がちょっともうズバ抜けて面白いですよね、
うん
うん、まだ結局宿しちゃうんですよね、セックスはしてないけど玉を宿す、玉を集める話がね、
はい、
僕はちょっともうすごい好きで、ドラゴンボールとかねあれ7つですけど、
はい、まあ下敷きにはもちろんなってます
、ね、そうそうそう、あと多分あのドラクエとかでもほらあのオーブとか出てきたじゃないですか、
はい、なんだっけラーミアを復活させる、
そうそうそう、あとなんだっけよくあの行動12球のね12星座のなんか石をこう集めるみたいな、
はい、
ファイナルファンタジータクティクスだったりとかですねあるんですよね。
結構日本のやつだというもう里見発見ですごい影響されてるのって、多いでしょ
う
ね。そういう
ねえ、なんかきっちり意識してるわけじゃないんだけど、やっぱなんか刷り込まれてるところがあるんじゃないかなと思いますね。
あと見直してびっくりしたのが、やたらグロいっていうか首ちょんぱしんとか、
ね、多かったですね、
生首多かったりとか、
うん、
うわ俺らの時代こうやって普通に見れてたんだって、
うんね、あの女の人を集めて皮を剥いで、はい、それを皮膚を移植して綺麗な肌を作るとかね、うん、あのちょっとやばい感じ、うん、猟奇的なシーンも多かったです ね、
うん、子供の時確かにそんなにわとは思わなかったけど、うん、最近になって見直したらおっかなくてね、
うん、逆に怖いと
怖かった
ん
です、ね、
うん、
やっぱ子供の時にそういうの見すぎたからやっぱこうなっちゃったね。
あともうキャスティングがめちゃめちゃよくできてるんだって
、あ
豪華でしたね、
まあ、さっき言った夏木マリさんも
ぶっちりハマってね、
いいんだけど、うん、他の脇固めてる人たちももう文句なしっていう、
そうですね、
岡田奈々さんとかね、はい、
うん、
ベビーフェイスとヒール側のもうどっち取ってももう全然
きっちりとね、
うん、殿山泰治さんもね
出てましたね
ちゃっかり出てましたね
萩原流れとかね、うん、最後の最後で成田美京さんが出てくる、
ね、出てましたね、やったーと思いましたね。
であの遠目にいて声だけでもう分かるんですよね、うん、あ成田美京だって。
あそう、米山ママ子さんちょっと言っときたいんですけど、
うん、船虫役の、
船虫役の、
うん、
この人日本パントマイム界の二大巨頭の一人なんですよ、
うんうんうん、そうなんですか。
あのなんだっけ、松本弘さんという芸人さんがパントマイムやる人がいて、はいはい、その人が言ってたんですけど、その二大巨頭の一人が米山さんで、
うん、
もう一人は丸瀬太郎さん、
うん、
これはちょっとすごい人は実は出てたと。あんまりね、
パントマイムの元々はパントマイムの人ってことなんですね、う
ん、あと大人になって気づいたけど塩地明が出てたっていうの、うん、
あそうそうそう、
原人ね、
原人ね、
昨日ねようやく気づきました、あっと思って、
うん、大人になって気づいたってもう一個あるんだけど、
うん、
その玉津さんの軍団が、
うん、
多分当時ノウハウが固まり出した、
うん、
特撮戦隊ものとかの悪役っぽいなっていう、
う
すっごいね、冒頭から それが出てましたよね、
なんかショッカーの秘密基地みたいな、
はいはいはい、
全くやっぱあの感じですよね、
幹部みたいなやつがこう揃って、
でその着物だったりとか、その玉津さんの髪飾りとか、
うんうん、
あと鎧の装飾っていうの、
うんうん、
あと、まあ、城の内装のこうちょっとした装飾もそうなんだけど、うん、むちゃくちゃこだわってるっていうか、
うん、そうですね、
細かいんだよな、
うん、
あと御霊様ってあの像あったじゃないですか、はいはい、あれの後ろにあの大量の手の、
うん、
なんていうの、石像というかあったりとか、はいはい、ちょっと猛獣っていう映画のアトリエっぽくちょっと作ってあったりとか、
うん、
ものすごい細部までこだわりが、
美術も完璧でしたね、うん、あれなんだっけ、あの塩見悦子ちゃん、
はい、
犬坂家乃さんとね、あの萩原流れ洋、はい、之助の対決シーン、壁画が、
はい、
あるんですけど、あれなんかクリムトっていう人の絵のね、接吻っていう結構有名なあの、
はい、
美術の教科書とか大体載ってるようなあの絵をちょっとこうモチーフにした絵とかもかかってて、最初に見たのがあの里見発見で見たから、
はいはい、
教科書とかで見た時にあれじゃんと、
どういうことだってんのかって、
うん、なんだこれはと、うん、しばらくね考えて、うん、気づいたら授業が終わってて、ね、頭がどんどん悪
くなって意図的にあれ見せようとしてたよね、あの
絵を、そうですね、
目立ちましたもん
ね、うん、
ここ見てっていうの、
そうでしたね、指さしてましたもんね、
えっちゃんが、
うん、手でね、
えっちゃんかっこよかったですね、
かっこよかった、うん、あの登場シーンでね、あの塩見悦子さんがあの新体操みたいなあの
リボンを、
リボンを
ね、ピンクのね
あのこう普通に振ってる分にはあのかっこいいんですけど、うん、最後なんかちょっとね申し訳程度にくるくるくるって回すカットがあってそこいらなかったんじゃないかなと思って、
ちょっと笑っちゃいます
ね、笑っちゃいますね、
真田広之さんはなんせ体がやっぱ機敏に動きますね、
うん、
最初ねあの男装してるお姫様をこう炭の焼き小屋に入っていくのをこう後ろからスッと追いかけるシーンとか、
うん、
実に見事だなと思って、
そうですね、うん、ザトリさんあの原作の小説を、
はいはい、
読まれてるんですよね、
はい、これもともと鎌田敏夫さん作の新里見八犬伝の原作があって、
はい
はい、
うん、
でそれをもうベースにして映画化しているという、
う
ん、あの角川あのお得意の何ですか、読んでから見るか見る
から 読むか、ありましたね、
のパターンのやつ
です、同時に小説も出してるってことですね、
はい、うん、でちょっとあの近所の図書館にあったんで、
お
読めたんでちょっと一応投資で見たんですけど、
はいはいはい、
定義館に分かれててですね、
うん、
もう内容があのエログロバイオレンス 内容なんですよ、
う
ん、
あもう映画よりもさらに踏み込んだ感じの、
はい、多分小説を忠実に映画化したらもうかなりのとんでも映画になってしまう、多分当時でもあのアイドル映画と思って見に行って、うん、でそれ映画を気に入って小説買ったらびっくりするっていう中学生いたんじゃないかっていう、
えぐい描写のオンパレードで特殊な性癖に目覚めたりとか
でところどころその小説を引用して、うん、あの映画オリジナルのストーリーに組み替えてはいるんですけど、まあ、ちょっとあの面白かった点ちょっと挙げていくんですけど、
はい、
ハマジがですね、
うんうん、
好きでもない男に嫁がされて、
うん、
で旦那からの縄で縛られて鞭で叩かれるっていう描写がですね、
あららら
夜の生活で、
へ、あ結婚した後まで描かれてるんですね、
はいはい、うん、あと北元富士が、
うん、
あの城下内の民衆を思うままに生きよって惑わせて、
うん、
神社の境内で大乱行させるとか
いうシーン、かっこいいですね大乱行させる
あと船虫がもっと若い設定なんですよ、うん、
はいはい、
あの映画だと老婆なんですけど、
うん、
結構あの色っぽい女の人みたいな感じで、
うん、
で両刀使いっていう設定なんですよね、
うん、
で決して巨大ムカデとかにはならない
っていう、あムカデの化身という設定はじゃあちょっと後付けじゃないけど、そんな感じってことですか、
そうですね、あと犬坂家のが両性運用の設定なんですよ、
うん、
で見せ物小屋で働かされてて、で夜になるとあの工業先の土地の顔役に呼ばれて、
うん、
客として取らされたこともあったと、
お
で陽之助っていうのは蛇の化身のやつですね、
はいはいはい、
が客で来て抱かれる場面もあったりとかして、で陽之助も両性喰いの設定ってい
う、あそうなんだ、
だからちゃんと対になってるって、
あ面白いですね、へ、
あと玉津さがあの倒されたエピソードっていうのは登場するんですけど、
うん、
あの100年前にこういうことがあったよっていうのは、
はい、
映画のように復活しないんですよ、
あそうなんですか、
うん、
だから本当夏木マリさんのキャラクターもほぼオリジナルっていうか、
あそうなんだ、
後半だけはね、
へえ、
あと血の池の風呂から上がってくるっていうシーンも、
うんうん、
あれは船虫の場面からの引用なんですよ、
へ
え、あの小説だと、だから敵型のボスっていうのはあのあれです、
はい、
引田元富士が敵のボス、
ふーん、
あ夏木マリ不在という、
へえ、あそうなんだ、
であと元富士とあの、うん、しんべヱはあの兄弟関係みたいな設定だけど、
うん、
小説ではそういうのはない、
あないんですね、面白いですね、
あと原八もこれ全然関係ない普通の城の兵士だったんだけど、
うん、
まあ、発見者の一人として味方になるっていう設定なんで、
うんうん、
だ映画の設定の方がむちゃくちゃよくできてるんですよね、
そうなんだ、うん、脚本の段階でそのね、あの原作の人も一応脚本、
はい、
深作欣二と一緒にやってるんですよね、でうまくちゃんと映画用に作り直すっていうのはちょっといい作業をしてますよね、
うん、あとね小説版で良かったっていうのはあのしんべヱにハチっていう名の白い犬をが飼ってるんですよ、
うん、やつふさっぽい思わせる感じので
、ね、うんうん、でなんて静姫との初めての対面で、
うん、
あの腹減ってる静姫に対して嫌がらせをこうしんべヱやってるじゃないですか、
うんうんうん、
それに対してものすごく吠えるんですよ、食い物やれっていう意味を含めて、
こいつを大事にしろと、
そう静姫側の味方になってる、
うん、
でむちゃくちゃ静姫に懐いてるんですよね、
あと
旅の途中であのチリジリになってる発見士をナビゲートして引き合わせてあげるとか言って、うん、映画でこれやるとやっぱり動物扱うっていうのが大変だから、だからそこはカットしてんじゃないかと、
動物結構やっぱ大変みたいですね、うん、映画前も話したかもしれないですけど、
はい、
美術やってる映画の友達がいて、で夏のシーンでセミが欲しいって言ったらセミ捕まえてきてアロンアルファをセミに塗って電柱にバーンってつけて、
うわ
バタバタバタバタっつって、で足取れて飛んでっちゃったり
して、あ怖い怖い、
大変だったって言ってました、
大変だ、
ちょっとしたスターシップトルーパーズみたいな、
そうですね、
セミからしても大変ですよね、
そうですね、
あとさっき明美列車くんが言ってたあのここは俺に任せて行けっていう、
あはいはいはい、
あの小説版でもう一個あったのが、
ええ、
あのちょっと出てたけどあの城に乗り込む直前に船にみんな乗っていくじゃないですか、
うん、
あそこ小説だと人食い海神がうじゃうじゃいるっていうので、
う
ん、そのうちの一人が飛び込んでおとりになるっていうのがあったんですよ、
へえ、人食い海神っていうのもまたちょっと怖いですね、よくわかんない怖さがありますね、
椎名誠の SF 小説に出てきそう
な、ああ出てきそうですね、奇怪な動植物がバッコする世界を
長めに描写されてたのはちょっと映画でも似たような感じになってるんだけど、しんべヱが静姫をさらったくだりで、 二人きりで森の中をサバイブするっていうシーンなんですけど、うん、そこら辺から二人は仲良くなるっていうか、うん、お互いの距離感が縮まってくるみたいな、そんなのがありましたね、
うん、
あとこれ意外とあったのが、あの映画と違って、うん、しんべヱとしずひめくっつかない結末なんですよね。だからしんべヱは自分の身分の差を感じて、あの身を引くっていう、だ中盤まであの映画も一緒なんですけど、
そうか、最後その後また、姫が抜け出して、はい、しんべヱに会いに行くんですもんね、う
ん、まあ、中盤であのバッチリセックスしてる描写とかも小説であるんですけど、
ああそうなんだ、
なんか
映画一応匂わしてはいましたよね、はい、ちょっとこう、
まあ、ラブシーン、
ラブラブしてる感じのシーンはありましたね。
あと原人の細かい設定とかあったんですよね、
塩地明、
はい、あの原人は猿殿様に使える医者だったんだけど、
うん、
薬より毒を使う方が好き、
うん、
でその殿様は少しずつ毒を試して狂わせた、
うん、マッドサイエンティスト、
ね、もろですよ。でだから原人っていうのは5、6世紀に西アジアやインドから中国の長安や洛陽に向かってきた記述師たちのことを指すっていう、
あ、そういう言葉が本当にあったんですね、
はい、という小説の解説に載ってました。結構もしこれね、あの小説読める人はちょっと読んだ方が絶対 おすすめできる。
そうですね、字が読める方はぜひ読んでいただいた方が
全く映画と、
まあでもね、山田風太郎的な世界観ですよね、
うん、あ、そうそう、あ、でも山田風太郎もね、八犬伝を書いてて、新八犬伝じゃねえ、八犬伝か、普通にそれもすごい好きで、うん、まあ、そういう普通のその八犬伝の物語を描く章と、その章を書いてる時の滝沢馬琴の周りの実生活を描いた章が交互に描かれてて、最後その両方を同時に同じ章の中で描くっていう、すごいね、いい試みで、虚の章と実の章ってあって、うん、虚実がどんどん交錯していくみたいな、最後虚実名号の章みたいなので、この時馬琴はみたいな、で、うん、もうそのさ、クライマックスの戦場の描写とかも次の段落で出てきたりとかして、すごいね、スピード感が最後どんどん増していって、終わりに向かっていって、まあその例の目が見えなくなって口実筆記させる下りとかもね、なんかすごい泣ける描写で、おすすめなんですよ、発見伝で。家にあったんですけど、元からロストしちゃって、引っ越しの時とか、まあ、友達に貸したかなんかで、もう一回読みたいなと思ってるんですけど、古本屋とかね、ないかな。
原稿で売ってない。
ね、多分全集とかの中に収録されてると思うんですけど、どうなんだろう、普通に新品で最近見てないですね、うんうん、本屋さん行った時見るようにしてるんですけど、欲しいから。
うん、
あれはもう超おすすめです。
新発見伝。
あ、新発見伝。新発見伝っていうのはあれですね、NHK の人形劇で昔やってて。
ああ、そう。そうだ。
火災かなんかでね、フィルムが残ってないんですよね。
わ
あ。火災っていうか捨てちゃったっぽいですよね。いや、燃えちゃったんですか。
マスターテープっていうか、あのテープ自体が貴重だから。概念がない。上書きしちゃったっていう。
あ、それでもう残ってないんですね。
はい、
ひどいことしてますよね、今考えたらね。
まあ、テープが貴重だったっていうのもあるから。
ああ、そっか。すごい残念ですね。なんか。で、4話でしたっけ？
そうですね。
残ってるのが。僕、それなんか DVD で3話ぐらいかな、収録されたのを買ってみてて。その、ちょっと今日持ってこうかなと思ったんですけど、ちょっと九州にいる先輩に貸したままになってまして、それちょっとピックアップできなくてですね。あれもなんかすごい出来が良くて。うん、で人形師のね、辻村寿三郎さんが人形制作して、
はい、
玉津さんめっちゃおっかないんですよ、
ね、そうですね、多分その話を聞いた後ぐらいにたまたま私 NHK でそのダイジェスト版の放送を見れたんで、見ることはできたんですよね。で、まあ、説明の通り本当1話と20話と86話と最終話だけ
残ってる
って、ですよね、でそこをちょっとピックアップして放送はしてましたね。
面白いですよね。でなんか黒子役みたいな感じで、はい、解説でキューちゃん、
坂本九さん
が出て、生き生きとした九ちゃんがね、見れるわけですよ。
ちょっと講釈師の格好をして喋ってみてるとか、そうそうそうそう、まあ、主題歌も。
主題歌歌ってますね。すごいいい歌なんですけどね。
本当見て驚いたのは、語りがうまかったっていうのを、坂本九さん、うん、歌だけじゃなくて、ちょっとしたくすぐりというか、こう、
うん、
余談みたいな話もしつつ、本編戻ってまた話を膨らましたりとかっていう、うん、間のうまさっていうのは、あれびっくりしましたね。
エンディング曲もね、ちょっと悲しい曲なんですけど、うん、すごいいい歌なんですよ、坂本九の歌。オープニングね、ものすごい勇壮な、かっこいいんですよね、始まりから、うん。
NHK の人形劇って面白いですもんね。
そうですね。
昔三国志もあったじゃないですか。
あった。
心身論論ですよね。新助龍介があのストーリーテラー
やってましたね。人形劇いいっすよね。あれなんかあのひょっこりひょうたん島一回ほら完全フルリメイクしたじゃないですか。あのシナリオが残ってるからなんか人形作り直してもう一回やるみたいな。発見でもやればいいのなと思うん
ですよね。
うん、まあ多少違ってもいいからなんか一応現存してるやつをお手本にしてやってみるっていうのはいいんじゃないかと。あと劇場版がこれ入って、はい、どこだっけな、あの新聞ゲーザーで人形劇特集みたいなので西遊記とかと一緒だったのかな、 なんかそれ見に行って劇場版 もう非常に出来がいいんですけど、やはり途中までしか作られてなくて前半の見せ場の放流閣の決闘っていうところかな、なんか、そこのクライマックスで一応じゃーんと終わって、はい、続くように見せかけてちょっとそれ以降は制作されてないと、すげえもったいない超面白いんですよその映画の、映画版も出してくんねえかなと思ってるんですけどね、
この当時ね、せっかく名作があってもそのマスターテープが消えたとか
ね、
フィルムがなくなったとかも多いからね、
ね、まあ、どっかにあったらね、本当その個人像みたいな、ね、のをちょっと発掘して集めてアーカイブに入れるっていうのはいい作業なんでしょうけどね、
うん、ごめんなさい、 あと千々村寿三郎さんのついで、うん、あのたまたまこの間スイートホームを見てたんですよ、
はい、
でスタッフに辻村さんの名前があってですね、
うん、
で何だろうと思ったら多分最後に出てくるあの間宮夫人の化け物の あれ見てるとその玉津さあの八犬伝の方の玉津さの人形の動きとむちゃくちゃ似てるんですよね、うん、多分これだろうなと思って、でプラスして言うと辻村さんって、
うん、
魔界転生の衣装のデザインもやってるんです
よ。ああそうなんだ、なんかすごい似てますよね、
うん、
でまあね、過去の深作作品のその魔界テンションも、うんうん、あれちょっとね衣装が今回の敵役の方にもちょっと反映
して、うん、そうですね、
ジュリーっぽいっちゃジュリーっぽいなっていうのは、
天草四郎の、
うんうん、
バテレンマフラーみたいな、何、うん、でしたっけね、
あれ欲しいですよね
あれ巻いて出勤、
うん、あそうプラスして言うとあとね、はい、あの魔界テンションもそうなんだけどあの宇宙からのメッセージ
はい、
これもあの深作作品 その下敷きとしてやってるんですけど、あの、ね、これもあの八犬伝、里見八犬伝の、まあ、持ち売りした、
うん、
あのスペースオペラ映画と
宇宙八犬伝みたいな感じですかね。
で, ね、
うん、
でこれひどい話があの、
うん、
スターウォーズがヒットしたんで、
はい、
翌年にその日本でも公開するっていうんでSF ブームだったらしいんですよ、
はい、
じゃあ公開される前にそれにあやかろうっていうんであの勝手にトワイが作っちゃった
。オーラから時代ですよね。まあ別に丸パクリじゃないですもんね。
はいはい、
僕それ見たくて、で、ザトイチさんにこういうのあるよって言って、
はい、
で、一応子供ながらになんかあの、なんでしょう、SF 映画大全みたいなの、はい、子供向けのムック本かなんか読んでて、見てて、あとテレビ版もあったじゃないですか、宇宙からのメッセージ。
銀河大戦
っていう、はい。そういうなんかヒーローもののやつはちょろちょろっとこう見てたりはしてたんで、なんかああなんかちゃんと映画版もう一回見たいなと思ってまだ見れてないんですけど、
ちょっともし機会あればもうとんでも映画なんで、はい、ぜひ見てほしいんですけど、
うん、設定とかもちょっとね面白いですよね、うん、なんかあの宇宙暴走族がね、
はい、
あの真田広之四郎宇宙暴走族ってちょ
っ
とすごいなんだよって、ね、いい設定ですよね
宇宙四郎バイ一応あの玉じゃないですか里見八犬伝 で,、
はい、
でキーアイテムが、うん、そっちだとあのリベアの実っていう木の実なんですよね。
うん
であのお姫様が志保美悦子さんがやってて
かぶってますね結構
で、まあ、さっきの宇宙暴走族、
うんうん、
で宇宙シロファイあったりとか、
うん、
で宇宙チンピラとかで本当はあのその宇宙チンピラ役をカートに託そう
マジすか
やる予定だった
うわ
だけどスケジュールがなくてちょっとそれがポシャったっていう話
宇宙の託本見てえな
あともう見事だったと思うのはその千葉真一さんと成田美希夫さんも宇宙人同士で、うん、あのコスプレしたままチャンバラやるっていうのがもうすごくてただもう千葉さんの口調は全部時代劇口調だったで成田美希夫さん顔銀に塗ってるんですよ敵役でダース・ベイダー的な感じちょっ
と成田さん仕事を選んだ方がいいんじゃないですか。
宇宙人だから銀色っていうのはなんか分かりやすくていいですね。
あと宇宙遊泳のシーンあるんですけど、あの口に酸素ポンプ的なものつけて、でそのまま普通の
衣装で生身で
スイスイ泳いでるんですけど、
それが宇宙遊泳なんですよ。
そりゃねえだろうっつって、
衣装をきっちり見せるという点では、はい、間違った判断ではないと思いますけどね。
ただあのミニチュアの飛行船とか戦闘シーンはやっぱむちゃくちゃ得意分野だから、
あれかっこいいっすよね。あれ帆船の形でした宇宙船出てきて、あのね、かっこいいっすよね。あれ
そこはちょっと出来がいいんで見てほしい。あと前にここで話したかもしれないですけど、はい、あの深作健太監督っての深作
あ息子さん
さん の,、はい、の息子さんがあのトークショーで、あの普段撮影場で遊んでくれるおじさんが、顔銀色に塗って某今日は宇宙人やでっていうのがこの映画です。
あ面白いですね。
であのベバ2号ってあの、R2D2 みたいなちっちゃいロボットがありますよ。うわベバ2号だと思ったら、ヘルメット取ったあのミゼットの方が出てきて、
あ本当に
うわー熱いとか言
って、コーラ持ってきて、
京都ってすごいなって言ってました、ね。まあ、ちょっとそういう面白い映画があるんで、まあ、機会があれば
見たいな。
あと VHS ね、当時。
ああそう、それ全然俺覚えてなかったんですけど、ざっと言ってたのあれですよね、その劇場で同時に
売ってたというのが、あの深作監督のインタビューに載ってたんですけど、あの映画館でその一緒に売ってたら子供が1万円札持って売店に殺到してたっていう。でそのビデオ化のギャラっていうのが、その追加契約の取り決めって当時なかったらしいんですよね。
ああもうそのいくら売れてもお金入ってこない
ですね。そうそうそう、二次的なそういう収入がこっちに回ってこないというか、
監督に入ってこない、
あららら。でその2、3年後にそういう印税の話が出てくるようになったので
、
そういうもったいないお話もあります。
でも今結構割となんか問題にはなってますよね。こう印税が出なかったりとか買い切りだったりとかね、なんか映画とかもね、なんかビデオスルーの作品だともう制作費と監督料だけでいくら売れようが入ってこない、
厳しい、
厳しいですよね。悲しいですよね、なんかね、せっかくいいもの作って売れても入ってこないと、まあ、次の仕事につながったりはするんでしょうけど、たまんないですよね、なんかそれで活躍できる人があんまりお金もらえないっていうのは。
大人ってやっぱ思ったのが、下手にあのアメリカの真似して SF 撮るよりも、時代劇 SF っていう形で撮った方が誰の真似でもないじゃないですか、だからこうあの得意分野をちゃんと伸ばせてるっていうか、こういうなかなかこの手のやつないからもったいないなと思うんですけど
ね。そうですね、
ちょうどこの1年前に伊賀忍法帳っていう真田さんの映画があったんですけど、まあそれもちょっとそれっぽいっていうか、
あれ面白かったですね。
アクションありのなんか妖術使いとか出てきて、なんかねもっとそこいっぱいあってもいいかなと思うんですけど、さっきの玉が俺言ってた玉が輝くシーンとかっていうのは、結構当時としてすごい綺麗に撮れてるなって。
綺麗でしたね。引きになるとね、どうしても合成の処理がちょっとずれたりはしてましたけど、よりであの動かさずに撮ってるシーンとか、本当に綺麗な 字の浮かび方とかもかっこよかったですもんね。
なんか本当にね、日本でそういう昔からあるこういうオーソドックスな物語で映画化すりゃいいのになってのは結構ありますけどね。
ありますね。
あれなんかヤマトタケルだったっけな。それ映画化してませんでしたっけ。
してましたね。
なんか見てはないですよね。
ヤマトタケルは見てない気がするけど、見た気もするな。
なんかどう見ても空回りしてるような。
今ないですね。
ね、酒呑童子の話とかもね。
ああ。
僕はあの話が大好きなんですけどね。
あ、そうなの？
ええ、そうなんです。
初めて聞いたわ。
燃えるんです。
鬼退治の話。
鬼退治。
あそう何気なくエンドロール見てびっくりしたのが、あの佐久間正秀さんっていう方が音楽担当してる人で出たんですけど、あの
前グレーとか、
そうそうそう、グレーとか の, あのプロデュースされてる方で、多分サントラの回で、あのジャッキー・チェンの水拳 の, あのカンフージョンって映画を作曲した人って、四人林っていうバンドがあって、の一人の人がたまたま発見伝の音楽も担当してた。あと撮影が
宣言
先生、製造さんでしたっけ、宣言製造、
製造さんですかね、これ読み方はね、確かに。
この人も有名な。
有名な方ですよね。
松田優作さんの作品とかね、
うん、
ほとんどそうですよね。
うん、売り上げがなんかすごいですね。
はい。
84年の配給収入法が1位、23億2千万円。
はい。
ビデオ5万本、7億円売り上げた。
ファウハです。
この印税が、近似不可作には入ってこないという、残酷な結果になりましたね。すごいですね。5万本ってすごいですね。
当時まだ83年でしょ、うん、ビデオデッキ持ってる家ってそんなないはず
だね。そんなにまだ普及してない頃ですもんね。だってすごいな。
あと夏木マリのオヌードシーンの効果もね。
ああ、なるほど。
これはね、あの家で
お父さんも
こっそり、ね、お楽しみに撮っておこうみたいなね、そういう人もいたんじゃないですか、デッキ持ってなくても。
あ、これを言ってなかった。あの発見士がその玉に導かれるっていう設定なんだけど、
うん、
小説版だと敵側が御霊様に導かれて集まるみたいな。
はあ、そうなんだ。
敵側もバラバラだったんだ。はい、へえ。
で本当は小説版だともう2人ぐらいキャラがいて、うん、あの怪力のやつと刀使いみたいなやつがいて、う
ん、はい、
で映画版だとちょっと省略されてるけど、
うーん、でも本当なんかいろんな発見点ありますよね、うん、ずっとリメイクされ続けてる感じですもんね、うんうんうん、演劇もね毎年やってるような気もするし、
はい、確かに今年もやってた
と、やってましたよね。あれ健太さんがね、息子さんが演出する舞台もやってましたよね前、
うん、ドラマかなんかで数年前タッキーがやってるのが
あるんですよね。やってましたね、うん、漫画とかもね、発見で読んだのもあるしね、
うん、だから中心ぐらい急にもう何回も何回も、
そうですよね、
もう我々もそろそろ発見で作る時期が来たんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
友達があんま少ないんで5件誌ぐらいまでしか呼べないですけど
5件誌集まるかな、
やばいですよね、うん、で僕今あのちょっと中断してるんですけど、ブログ書いてまして、東京よって書いてるんですけど、それあの、知る男優の方を8人紹介しようっていう動きがありまして、知るレススーパースター列伝、仁の巻、義の巻、霊の巻、地の巻まで行ったんですけど、あと4剣士がね、まだ揃ってないんですよね。一応現場で写真とか撮らせてもらって、一応データとか資料とか構成とか作ってるんですけど、なかなかね5件締めまで踏み込めないという今ジレンマに陥ってまして8件締めるのって大変だなって思いましたね、
うん、8件締め揃うとちなみにどうなっちゃうんですかね。
まあ、間もなく僕が嫌われるっていうことがたくさんありますね、漏れなく、何を書いてんだよみたいな、一応許可は取ってあの写真載っけていいですかとか聞いてちゃんとやってるんですけど、
でたまに導かれてるやつらやで、
そうそう、
みたいな、もう居酒屋のおっさんの下ネタみたいなこと
を、やろうかなと。
というわけでね、
はい、
僕らもたまに導かれたので、
そうですね、そろそろ
そろそろ旅立ちましょうか、
居酒屋に
飲んでばっかり
飲んでばっかりですね、
はい、
あ、今後の、
はい、
このポッドキャストの展開というか、
あの次回ちょっとゲストを呼んで、
はい、
あのまたもうボンクラだったらあれ見てるよねってやつをやりますので、
はい、
まあ、
ここではちょっと今明かさない感じですか、
はいはい、
ゲストもシークレット的な今では、はい、あの結構ねあの、はい、出してほしいっていう人もなんかいらっしゃって、はい、まあ、こちらがお願いする人ももちろんいるんですけど、
は
い、
拝み倒して、
そうですね、
小判ざみ方式で
人のふんどしで相撲を取ってみようかっていう、ね、はい、形で、
まあ、なるだけ月1ぐらいで更新するように
、そうですね、はい、ちょっと仕事がね、
はい、
うまいこと調整がつけば本当にパンパンパンパンやりたいですけど、すいません、なんか、うん、もうちょっとあの1ヶ月ぐらい仕事休もうかない
や、そこまでしなくていいからいいですかね、
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。